それちょっと
扇風機を一応をつけた方が動くと
失礼しました。はい、七人の選ばれた人たち、その中でもステファノと、そしてピリポという人はやはり特別な存在として、その活躍が聖書に記されていますけれども、おそらくこの2人だけではないと思うんですね。他の5人もそうであったと思います。私たちはステファノが、この後 見ますけれども、ステファノが語った説教メッセージから、彼が実に聖書をよく理解していたということが分かりますけれども、他の5人もおそらく本当に聖書をよく理解して、御言葉を学んでいる人たちではなかったか、彼らは単に義務的な仕事をしていたのではないということを私たちは、教えられるわけです。さてステファノについてですけれども、6章の、8節から15節をご覧ください。今日は7章の最後まで、こんな長い箇所を30分ほどで話しますので、少しついていくのが大変かもしれませんけれども、どうぞ聖書に目を通して聞いていただきたいと思います。でステファノはさっきも言いましたようにギリシャ語を話すユダヤ人でした。ですからステファノが御言葉を語ったのは同じギリシャ語を話すユダヤ人だったということです。その人たちは、9節を見ますと、ところがいわゆるリベルテンの街道に属する人々でと書いています。リベルテンの街道って一体何だろうか。リベルテンというのは、自由な人という意味です。でおそらくかつて奴隷状態だったけれども、その後自由を与えられたユダヤ人たちが世界のいろんなところからエルサレムに集まってきて、そして彼らはギリシャ語を話す人たちであったので、彼らで集まって、街道シナゴーグを、作っていた、そういうことだろうと考えられます。ですから世界、当時の世界中からエルサレムに集まってきたギリシャ語を話すユダヤ人たちが、ヘブル語を話すユダヤ人たちとは別に街道を建てていたということです。でここに出てくる地名というのは、北アフリカからギリシャ、トルコに渡る広い地域ですけれども、いずれの地域にもいわゆるディアスポラといいまして、離散したユダヤ人たちが住んでいた地域と言われています。そういった地方から自由にされてエルサレムにやってきたユダヤ人たちが集まっていた、それがこのリベルテンの街道というものだと言えます。この人たちとステファノが、議論をしたんですけれども、全く相手にならなかった、10節です。しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかったと書かれています。しかし、彼らは何としてでもこのステファノが語っていること、そして彼が行っている力ある技をやめさせようと考えていたわけですね。それだけステファノの語る御言葉、そして彼が聖霊の働きによって行っていた技が、大きな影響力を持っていたということです。このままではギリシャ語を話すユダヤ人たちがみんなクリスチャンになってしまう、そんな危機感さえ覚えていたのではないでしょうか。そこで彼らは偽りの証言によってステファノを陥れようとしました。11節です。彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。あるいは13節です。この人はこの聖なるところと立法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。この言葉を聞いて私たちはイエス様が裁判で訴えられた時のあの様子を思い起こすんですね。ステファノは何も訴えられるようなこと、裁かれるようなことはしていません。 しかしステパノのことを憎む人たちは訴える理由がないものですから、結局この人は神を汚している、神に逆らっていると理不尽なことを言うしかないわけです。そこで彼らはステパノを襲って捕らえて無理やり議会へと連れて行きました。この議会というのは以前にペテロたちが訴えられたあのサンヘドリンと呼ばれるユダヤ人の議会のことです。議会の座に連れて行かれたステパノですけれども、15節をご覧ください。議会で席についた人々は皆ステパノに目を注いだ、すると彼の顔は見つかりの顔のように見えた。もう誰の目にもステパノが清い人である人、あること、清い人だということ、そして聖霊に満たされた人であるということはもう明らかであった。それなのに彼らはステパノを訴えることをやめようとはしなかったということでしょうか。さて、大祭司からじゃあ、あなた方も何かステパノに対してですね、何か言いたいことがあれば言いなさいと言われて弁明、自分の、言い分を言う機会を与えられましたけれども、その時に彼が何を語ったのか、それが、7章全体に、書いていますけれども、使徒の働きの中でも一番長い説教です。そしてかつ最も重要な説教と言えるでしょうか。ステパノが語ったのはこの説教でした。この説教がどんな説教であったのかということを、かいつまんでまとめてお話をしていきたいと思います。まずステパノの説教というのは普通ですね、弁明の機会を与えられる、つまりもう何か言いたいことがあれば言いなさいと言いますと、いや私はもうそんなことしてないんです、もう私はもう許してください、私はそんなこと絶対にしてませんと、言い訳をするとかですね、自分のことを何とか守ろうとする、そういうことを普通は言うものです。しかしステパノはそういったことを話したのではありませんでした。むしろ聖書そのものを語りました。特にイスラエルの人々がどれほど失敗を重ねてきたのか、この説教を聞けばますますステパノを訴えた人たちは怒るだろうなということをステパノも分かった上であえてそれを語りました。おそらくステパノはこれが自分が語る最後の説教であるということをもう分かっていてそれを語ったのではないかと思います。さてどんな内容を持っていたのでしょうか。まさに旧約聖書の歴史をかいつまんでまとめたものと言えます。アブラハムの選びに始まってヨセフ、モーセと続いていきます。そのことを通してイスラエルの人々がいかに神様に逆らっていったのか、特に神様によって立てられた指導者たち、預言者たちを拒絶して迫害したかということが、中心に語られていきます。そしてその結果として彼らが偶像礼拝の罪を犯して立法に逆らったということを明らかにしていくわけです。すべての始まりはアブラハムに栄光の神が現れて、そして彼の子孫に約束の地を与えるという契約を結ばれたことから始まります。でアブラハムについて語った後、イスラエルの歴史の中で大きな働きを果たした2人の人物、ヨセフとモーセに注目します。ヨセフという人はアブラハムから数えますとアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてその子供4代目です。3代目のヤコブの子供たちがイスラエルの12部族となったわけですけれども、その中でもヨセフという人はとても大事な役割を果たしました。このヨセフを通してイスラエルの人々は、大きな飢饉、もう一族が滅んでしまうかという飢饉から救われてエジプトへ逃れます。そしてエジプトで彼らは住む土地を与えられて増え広がっていきます。しかしエジプトの地は約束の地ではありません。エジプトでイスラエルの民は増え広がりますけれども、同時に奴隷として苦しめられてきました。 そして400年ほどが経ってイスラエルを救うために神がお立てになった人がモーセということになります。7章の22節をご覧ください。モーセにはエジプトのあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。この情報は実は、出エジプト記には書いていない情報です。また40歳になった時にモーセがまず1回目に立ち上がったということも、実は使徒の働きにだけこのステパノの説教に書いていることです。そしてその後ミディアンのアラノで40年を過ごしたということ、そういったことがステパノの説教の中で語られていきます。ヨセフ、そしてモーセ、この2人はイスラエルの歴史の中でも特に偉大な人物ですけれども、共通している点があります。それは同じ仲間であるイスラエル人たちから迫害されて拒絶されたということです。おそらく今ステパノの前にいるユダヤ人たちに聞けば、モーセ、ヨセフ、私たちにとってなんと偉大な人たちだろう、偉大な先祖だろうと尊敬してやまないということをおそらく言うでしょう。しかしイスラエルの歴史の現実は、彼らの先祖たちはヨセフを拒絶し、そしてモーセを拒絶したということです。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかといって、人々が拒んだこのモーセを神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって支配者または解放者としてお使わしになったのです、と7章の35節に書かれています。さらに、こんな言葉もあります。またこの人モーセがシナイ山で彼に語った御使いや私たちのクソたちと共にアラノの集会において生ける御言葉を授かりあなた方に与えたのです。ところが私たちのクソたちは彼に従うことを好まず、かえって退けと書いています。ステパノはイスラエル人たちがモーセを拒んだこと、拒絶したこと、そしてそれはつまりモーセを使わした神様ご自身を拒絶することであったということを明らかにしていきます。神様によって立てられた指導者たちを退けた結果は何でしょうか。それは単にモーセに逆らったとか、そういうことで済む問題ではありません。その結果は偶像礼拝という背信の罪であったということが7章の40節から43節に書かれています。このようにステパノのメッセージの第1番目の柱は、イスラエルの人々が神様から立てられた預言者や指導者たちをことごとく拒んで退けてきたという、その罪についての指摘です。で、2番目のポイント、それは神の臨在ということです。7章の2節を見ますと、栄光の神が彼に現れて、栄光の神がアブラハムに現れてくださいました。で、7章9節を見ますと、神は彼と共におられた、つまり神はヨセフと共におられたと書いています。そしてモーセが神と共におられた、モーセに神が臨在を表してくださったということは私たちもよく知っているところです。7章の31節から33節をご覧ください。30節から33節をご覧ください。40年経った時、御使いがモーセにシナイ山の荒野で芝の燃える炎の中に現れました。その光景を見たモーセは驚いて、それをよく見ようとして近寄った時、主の御声が聞こえました。私はあなたの人たちの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは震え上がり、見定める勇気もなくなりました。すると主は彼にこう言われたのです。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。このようにアブラハム、ヨセフ、モーセはそれぞれ神の臨在、神がそこにおられる、 そして神がご自身を表してくださるということを経験しました。その後にステパノは神様がご自分を表す場所、礼拝の場所として幕屋を作るように命じられた。そしてそれが次々と受け継がれていったということを44節で語っています。さらに神様はダビデの子ソロモンに神殿を建てることをお許しになったということを語ります。そして今、まさにステパノとユダヤ人たちの目の前にある神殿、まあこれは3代目の神殿ですけども、その神殿がステパノとユダヤ人たちの前にそびえ立っているわけです。そしてユダヤ人たちはその神殿を何よりも誇りとしていました。しかしここでステパノは、イザヤ書の66章の1節から2節、48から50節ですけれども、イザヤ書の66章1節から2節を引用して、彼らが神殿に対して間違った理解を持っていることをはっきりと指摘します。意図高き方は本来手で作った家にはお住みにならない、そのことを言うわけです。しかし意図高き方は手で作った家にはお住みにはなりません。預言者たちが語っている通りですとステパノは言うわけです。これはユダヤ人たちにとっては本当に驚くような言葉だったのではないかと思います。イエス様も神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようと宣言されて、それがまあユダヤ人たちを怒らせたわけですけれども、ステパノが語った言葉も同じようなショックを、衝撃をユダヤ人たちに与えたのではないかと思うんですね。彼らの目の前にそびえている壮麗な神殿、彼らの誇りとしている神殿、しかしそこにもはや神はおられない、住んでおられない。ユダヤ人の誇りとする神殿にはもはや主は住んでおられないとステパノは宣言するわけです。そしてそうではなく、神様は御心にかなった人にご自分を表される、モーセに現れたように、アブラハムに現れたように、ヨセフに現れたように、神様は御心にかなった人にご自分を表される。そして主が現れてくださったその場所こそが聖なる場所であるということ、つまり大切なのは場所ではなく主が現れてくださったということなんだ。セパノはそのように語るわけです。御心にかなう人とはつまり聖霊に満たされて聖霊に従って歩む人です。今やイエス様が約束の聖霊を一人一人に送られたわけですから、礼拝の場所というものは実はもう問題ではありません。パウロはむしろ私たちが聖霊の宮なのだ、私たちのうちに聖霊が住んでいてくださるのだということを語りました。まあ、ステパノはそのことをユダヤ人たちに教えようとしたのではないでしょうか。ユダヤ人たちは神様によって建てられた指導者たちを拒み続けて、そして結果として律法を守らなかった、そして偶像礼拝をしてきた。最後にステパノは固くなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は先祖たち、父祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのですと宣言します。聖霊に逆らう人たちに主が現れてくださるはずがありません。聖霊に逆らう人たちがいくら形だけ礼拝をしてもそれは虚しいものです。このように言うことによってステパノは実はユダヤ人たちが自分を訴えていることには何の根拠もないということを明らかにしたわけです。ユダヤ人たちはこのステパノという人は神を汚している、聖霊に逆らっていると、そのように訴えたわけですけれども、実は聖霊に逆らい、そして律法に逆らい神を汚していたのはステパノを訴えた人たちの方だったということを明らかにするわけです。これがこの長い説教を通してステパノが伝えたかったことです。 先祖たちの過ちがまた繰り返されている。そして今の時代の人々はまさに神の御子イエス・キリストを拒んで殺してしまった。かつてあなた方の先祖たちがモーセを、そして預言者たちを拒んで迫害したけれども、今あなた方は預言者どころではない、神から使わされた神の御子を救い主イエス様を拒絶して殺してしまったのだ。今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。そのように厳しく訴え、そしてさらにあなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありませんとステパノは宣言するわけです。ステパノの説教からもわかりますように、ユダヤ人にとって三つ誇りとするものがありました。それは約束の地であり、立法であり、神殿というものです。そこにユダヤ人たちは希望を置き、そして信仰の拠り所を置いていました。しかし実はイスラエル人、ユダヤ人たち自身がこの三つのことをことごとく退けてないがしろにしてきたんだということをステパノはこのイスラエルの歴史を語ることによって明らかにしていったわけです。そして今イエス・キリストを拒絶して十字架につけた人たちが今度はステパノを拒絶して殺そうとしている。イエス様と同じように偽りの証言によってこの人は神を汚していると訴えることによって殺そうとしている。あの光景がまた繰り返されたということです。さてステパノの最後はどうだったのでしょうか。最後に聖書はステパノが聖霊に満たされていたということを語っています。ちょうどその時聖霊に満たされたステパノは天を見上げました。そして神の栄光と神の右に立っておられるイエスが彼の目にははっきり見えました。ステパノには神がそこにおられる、神がそこに臨在しておられるということがはっきりと見えていたんですね。人の手によった場所にはおられない、その栄光の神がそこにおられる、臨在されるということをステパノは最後にはっきりと見たということです。そしてこのように言いました。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと叫びました。真実を告げられた人たちは残念ながら悔い改めるのではなく、自分の罪を最後まで認めようとせずに大声で叫び耳を覆って、都合の悪いことを言われると、もうそんなことは聞きたくないと言ってすると思うんですね。そのようにして、だからステパノを石で打った人たちは自分たちの方が本当は汚れた存在であり、このステパノこそが御霊に満たされた清い人だということがもう薄々というか、もうはっきり分かっているのに、そのことを受け入れられない、耳を塞いで大声をで叫んでステパノに石を投げつけていったわけです。最後まで彼を拒絶して町の外に追い出して打ち殺して、石で打ち殺してしまいました。石を浴びながらステパノは主を呼んでいました。主イエスよ、私の霊をお受けください。そして最後に、主よ、この罪を彼らに負わせないでください、こう言ってステパノは召されていった、眠りについたと聖書に書かれています。ステパノは正式な裁判で処刑されたというよりは、もう怒りに満ちた人たちの手によって殺されてしまった、そして議会もそのことを黙認したということでしょうか。さてこのステパノの最後の言葉も驚くほどイエス様のあの十字架の上での言葉に似ています。ルカの福音書23章34節ではイエス様はこのように言われました。父よ、彼らを許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。そして最後の時イエス様はこのように言われました。ルカの福音書23章46節です。父よ、我が霊を御手に委ねます。使徒の働きと福音書、ルカは両方書きました。 まさにこのステパノの最後の姿に、あの十字架の上のイエス様の姿を彼は見たのではないでしょうか。さて最後に、さりげなくしかし気になる記述があります。7章の58節をご覧ください。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した商人たちは、自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いたと書いています。そして8章1節ですけれども、サウロは、彼をステパノを殺すことに賛成していた。この何気ない言葉ですけれども、このステパノが最後となった場面にサウロ、後のパウロがいたということが示されています。おそらくサウロはステパノの最後の説教を聞いていたことでしょう。そして彼の最後の姿、まるでイエス・キリストであるかのようなあの姿を見ていた。そしてステパノの最後の姿はサウロの目にも焼き付いていたはずです。このあと逆にですね、サウロはむしろ激しい迫害者となってクリスチャンたちを次々と投獄して殺していくわけですけれども、おそらくそんなサウロの心にいつもあのステパノの姿があったということは間違いないことだと思うんですね。あの耳を折って叫んだ人たちより、むしろサウロは自分の正しさを証明するかのように、もうステパノの影を振り払うかのようにして激しい迫害へと自分を捧げていったのではないか、そんなことさえ思うわけですね。しかしそんな激しい葛藤が彼の心にあったということは考えられることです。そしてサウロがイエス様と会った時、このステパノの最後の姿がよみがえったのではないか、そんなことを思うわけです。ステパノはギリシャ語を話すユダヤ人として、ギリシャ語を話す人たちの間で福音を語っていました。彼がもし生きていたらどんなに大きな働きをしたことだろうかと思うんですけれども、しかし彼はここで働きを終えて殉教していきました。しかしまさにそのステパノの働きを受け継いだのがパウロだった。つまり異邦人への使徒となったパウロがまさにこのステパノの働きを受け継ぐ人となっていった、ここにもパウロとステパノの不思議なつながりというものを見るわけです。聖霊と知恵に満た人ステパノの働きはあまりにも短いものでした。しかし彼の行った奉仕と技、そして彼を通して語られた神様の言葉はいつまでも残っています。そしてステパノの死なくしてパウロの改心もなかった。そのように考えますと、このステパノの殉教が今の私たちの救いにつながっていると言っても言い過ぎではないと思うんですね。私たちはステパノのような大きな働きをすることはないかもしれません。しかし私たちも聖霊に満たされて、聖霊によって導かれていくならば、必ず私たちも神様の奉仕を、技を行うことができる、そのことをもう一度覚えてお祈りしたいと思います。